午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、GR です。2026年8月14日のマス GR カテゴリから厳選した10本の論文をお届けします。1本目はリッチー・セーターさんによるジェネレーション・オブ・フィニテグラップス・フロム・サブグラップス・オブ・コプライム・インデックス、互いにそな指数を持つ部分群からの有限群の生成です。この論文は有限群を生成するために最低限いくつ要素が必要かという群論における未解決問題に答えを出したものです。具体的にはある有限群の中にそれぞれ少数の要素で生成される部分群がいくつかあり、それらの指数の最大公約数が1であるとき、元の群はどれくらいの要素で生成できるかという問いを扱っています。著者は部分群がそれぞれ最大で D 個の要素で生成されるなら、元の群は最大で D たす1個の要素で生成できることを証明しました。証明の過程ではあえて判例が存在すると仮定して矛盾を導き出す手法が取られています。非可感なソクルを持つ特殊な構造に問題を絞り込み、有限単純群の分類や白鬼部分群に関する定理などを巧みに組み合わせて議論を展開しています。特に生成確率という確率論的な視点と群の作用による軌道の数を比較して矛盾を突き止める流れは非常に緻密で説得力があります。計算機による総当たりではなく、純粋な理論構成だけでこの境界値が最適であることを示した点に数学的な粘り強さを感じます。群論の難しいパズルを鮮やかに解き明かした素晴らしい成果と言えるでしょう。2本目はサム・ケイ・ミラーさんによる The Fusion Stable Tom Dick Homomorphism Fusion 安定なトム・ディック純同型です。この論文では有限 P 群におけるトム・ディック純同型という実表現の仮想的な輪からバーンサイド間の単数への写像に注目しています。この写像は P 群では全写であることが分かっていますが、一般的な有限群では必ずしもそうではありません。そこで著者は、フォアフュージョンシステムにおけるフュージョン安定な要素に制限した場合に全写性が維持されるかという難しい問いに挑みました。バイセット関数の理論や特性べき塔元という特殊な要素を巧みに使うことで P 局所的なレベルからグローバルなレベルへと議論を押し上げており、その構成の鮮やかさに驚かされます。結果としてフュージョン制限されたトム・ディック純同型が全写であることが証明されました。さらにこの成果を応用してレフシェッツ純同型の全写性に関する重要な問題も解決しています。具体的には対の票数が2である場合にのみ全ての有限群でこの純同型が全写になることを明らかにしました。票数という単純な条件が構造の全写性を決定づけるという結論は非常にすっきりとしていて気持ちが良いですね。3本目はリアム・メイさんとヨン・ヤンさんによるコンポーネント・オブ・ザ・ディビジビリティ・グラフ・オブ・フィニテ・グラップス・オブ・ライ・タイプ・イン・ディファイニング・チャラクタリスティック2、票数2の定義票数におけるリー型の有限群の蚊よけグラフの連結成分です。この論文では票数2のリー型有限群における蚊よけグラフの連結成分を詳しく調べています。蚊よけグラフというのは単位元以外の強約類サイズの数を頂点として一方の数がもう一方を割り切るときに辺で結ぶという面白い構造を持ったグラフのことです。これまでは奇票数のケースが主に研究されてきましたが、著者たちは票数2という特殊なケースに挑みました。群の要素をユニポテント成分と反単純成分に分けるジョルダン分解という手法を使い、中心化群のサイズを分析することでどの数とどの数が結ばれるのかを突き止めています。結果として全ての非単位元ユニポテント類のサイズを含む非常に大きな特別な成分が存在することが分かりました。それ以外の成分は たった一つの頂点からなる孤立点か、あるいは二つの頂点だけで構成されるごく小さなグループに限られているというかなり極端な構造になっているのが興味深いですね。また、付録ではフロベニウス群の蚊よけグラフがちょうど二つの連結成分からなることも証明しています。巨大な一つの成分が全体を支配し、残りはごく少数の小さな破片として存在するというこのグラフのダイナミックな対比がとても鮮明に描き出されています。4本目はリアム・メイさんとヨンヤンさんによるコミューティングペアーズインシンプレクティックライアルゲブラスオーバーフィニテフィールズオブチャラクタリスティック2、共数2の有限体上のシンプレクティックリー代数における可観体です。この論文では共数2の有限体上のシンプレクティックリー代数において互いに可観であるような要素のペアがいくつあるかを計算しています。奇表数の場合はすでに解決されていましたが、共数2という特殊な状況では特有の難しさがあり、そこをどう乗り越えるかがこの研究の肝になっています。著者たちは要素の中心化部分群を分析するためにベクトル空間の一次分解という手法を使っています。特に局所的なニルポテント軌道データを用いて大きな構造を小さな成分の直和に分解して考えるアプローチが非常に巧みです。さらにホームモジュールの理論を駆使してジョルダン細胞のサイズなどを詳細に調べることで中心化部分群の次元を正確に導き出しています。最終的に可観対の数を表す一般な生成関数を導き出しており、これが規約多項式の積として表現されるという結果になりました。4次元のケースで具体的な多項式を計算し、コンピュータによる全探索の結果と一致したことを確認している点に理論的な裏付けへの強いこだわりが感じられます。5本目はルスラン・スクラトフスキーさんによるオンミニマル・インボルチベ・ジェネリック・ SETS ・オブ・エクステンデッド・スペシャル・リネア・グループ・ ESL の N ・ F の P ・拡張特殊線形群 ESLN ・ FP の最小対合生成集合についてです。この論文では特殊線形群を拡張した ESL という行列群に注目して、それを生成するために最低限いくつの方程式、つまり対合が必要かを研究しています。対合というのは自乗すると単位行列になるオーダーが2の要素のことですね。まずこの群を2つの対合だけで作ることはできないことが示されています。なぜなら2つの対合で生成される群は2面体群になり、それは可解群になってしまうからです。でもこの ESL という群は一般的に可解ではないので、最低でも3つの対合が必要だということになります。著者は3つの対合のうち2つが可観であるといういわゆるマズロフ3つ組という特別な構成を具体的に作り上げました。置換行列や転移行列などを巧みに組み合わせて群全体を生成できることを証明しています。特に共数が2で次数が3の場合、群の中にある117個の対合の中から最小の生成集合を特定している点には地道な計算へのこだわりが感じられますね。公式ベースの暗号理論やコクセター群への応用も視野に入れた非常に実践的な代数構造の解析だと思います。6本目はアンドレイ・V・バシリエフさんによるアリスメチックインバーリアンツフォーフィニテシンプルアンドレレーティドグラックス有限単純群および関連群の算術的普遍量です。この論文では有限単純群をその算術的な特徴から特定できるかというとても挑戦的な問題に取り組んでいます。具体的には群の元の異数や強弱類のサイズ、あるいは規約指標の次数といった数々のデータがその群を唯一に決定する普遍量として機能するかを検証しています。特に注目したいのが死の予想やトンプソンの予想といった有名な予想へのアプローチです。著者は群の異数と元の異数のセットがあれば単純群を完全に特定できるという死の予想が正しいことを確認しており、極 強薬類のサイズを用いた場合も同様に特定可能であるとしています。さらに準単純群などのより広い範囲の群へも議論を広げていて、規約指標の字数に重複度を含めれば準単純群を特定できるという結果を導き出しています。ただ準単純に近い群であっても摩周群の部分群のように強薬類のサイズが同じなのに構造が異なる例があるという点には驚かされます。最後には群の異数に加えて対合の数と強薬類のサイズを組み合わせればほとんど全ての準単純に近い群を特定できるという新しい予想を提案しています。群論の純粋な理論だけでなく計算複雑性や機械学習への応用まで見据えている点に非常に広い視野を感じます。7本目はエミリー・ガレラットさんとピーター・ウェブさんによるシンセティック・ビルディングス・フォー・フィニテグラップス、有限群のための合成ビルディングです。この論文では任意の有限群と素数に対して合成ビルディングという新しい概念を導入しています。これはある種の単純複体なのですが、これまで知られていたブラウンの P 部分群複体や正標数の D 型有限群のビルディングなどを一つの枠組みでまとめて扱えるというのが本当に画期的なところです。この合成ビルディングが特に便利だと言われているのは群のコホモロジーを計算するための公式を提供してくれるという特別な性質を持っているからです。著者たちはどのような合成ビルディングが存在しうるのかを記述し、最終的にはそれらを分類することを目指しています。特に最小限の合成ビルディングというものが重要な役割を果たしており、多くの群ではその数はそれほど多くありません。ですが面白いことに群の列に沿ってこの最小限の合成ビルディングの数がどんどん増えていくケースや次元が異なるものが混在する群が存在することも示されています。単純な構造だと思っていた世界に意外な多様性が隠れていたことが分かってワクワクしますね。8本目は mass.co からのクロス投稿でベンジャミン・マーシュさんによるサイクリック・シャッフル・グラップス・ユニバーサル・ツー・トランジティビティ&コンプレット・クラッシフィケーション巡回シャッフル群普遍的な二重推移性と完全な分類です。この論文ではトランプのデッキを混ぜる操作である標準的なパーフェクトシャッフルと巡回的な山札の入れ替えによって生成される巡回シャッフル群についてその完全な分類を行っています。もともとこうしたシャッフル群の中に交代群が含まれているかという長年の予想を解決することが目的でした。著者は置換群の理論に加えて桁座標という新しい組み合わせ論的な分析手法を取り入れています。特に桁有効グラフという概念を導入してデッキ内での移動がどのように伝播するかを追跡している点が非常に巧妙です。このグラフが強連結であることを証明することでデッキの深さが山札の数のべき乗でない限りこの群が二重推移的であることを導き出しました。最終的な結果としてほとんどのケースでこの群は交代群か対象群になることが分かりました。これにより複数の数学者が掲げていた予想が同時に解決されたことになります。特定の条件下でアフィン群が現れたりリース積になったりする例外的なケースも含めて全てをきれいに整理しきった執念のような凄みを感じますね。9本目はマスローからのクロス投稿でジョナサン・ファイガートさん、ダニエル・ハーデンさん、マルコス・マザリ・アルミダさんによるオン・ザ・アブストラクト・エレメンタリー・クラス・オブ・アクツ・ウィズ・ピュア・エンベディングス純埋め込みを持つ作用の抽象諸等類についてです。この論文ではモノイド上の作用という代数的な対象をモデル理論の視点から分析しています。特に純埋め込みという特別な関係で結ばれたクラスに注目してその安定性や超安定性を調べているのが面白いところです。研究チームはガロア型という概念を使いそれが PP 型と一致することを証明しました。これにより このクラスがテイムであるという重要な性質を導き出しています。また安定性が成り立つのはモノイドが局所線形前順序を持つ時であり、さらに超安定になるには弱メーター性まで必要だという代数的な条件をはっきりと突き止めました。特に準短射的な作用に関するベアのような判定条件を導き出した部分は既存の証明をとてもシンプルにしていて鮮やかなアプローチだと思います。モデル理論的な境界線がモノイドの具体的な代数構造とぴったり一致するという結果には非常に心地よい納得感がありますね。最後はマス RT からのクロス投稿で MH シャウザマニアンさんによるホーモジーニアスウェイトオンセミグラップアルゲブラスオブフィニテコムタチベセミグラップス有限化間半群の半群代数における同時重みです。この論文では有限体上のねじれ縮約半群代数の行列式と符号理論で使われる同時重み、そしてフロベニウス代数の関係について探求しています。もともと複素数体で発展していた半群の行列式理論をあえて有限体に適用させることで線形符号に利用可能な有限感を作り出そうという試みです。特に注目したいのはこの代数がいつフロベニウス代数になるかという判定基準を明確にした点です。半群行列式がゼロでなければフロベニウス代数になるというシンプルな条件を導き出しています。さらに2つの元で生成されるモノイドを分析して行列のゼロか非ゼロかというパターンだけで性質が決まるクラスを特定しました。計算の詳細に惑わされず構造的なパターンで性質が見えるのは非常にすっきりしますね。また同時重みの構成についても面白い結果が出ています。フロベニウス代数の場合は古典的な重みが得られますが、そうでない場合には特定の種位であるの属に対してのみ同時性が成り立つという新しい概念の重みを提案しています。既存の枠組みに無理に当てはめるのではなく成り立たない部分から新しい定義を導き出すアプローチに研究者としての柔軟な視点を感じます。さてさて、今回は有限群や群論、D 型有限群からモデル理論、代数構造、そして準同型まで非常に奥深い世界を旅することができました。数学の持つダイナミックな面白さを感じられたのではないでしょうか。それでは次回もお楽しみに。